5ページ、レベル3まで。レベル2は議員名、所属。レベル3は質問内容と回答。個人質問。各議員の質問の対項と主な質問・回答の概要です。なお、記載記事は質問した議員自らの寄稿によるものです。船田健二議員、新政会。平成29年度施政方針について。君津市の将来都市像。質問。最上位の君津市総合計画と土地利用の誘導など都市づくりの方向性を示す都市計画マスタープランについて異なる点を伺う。回答。君津市総合計画で位置づけている小糸川左岸地区の土地区画整理事業による住宅地の供給については、都市計画マスタープランでは位置づけていないといった策定年の2年間の差による修正がある。質問。未来のある子どもたちが夢と希望を持てる町にするために、全力を傾注するとのことですが、市民がどのような夢を描けばよいのか伺う。回答。君津駅を中心とする規制市街地において、行政サービス、公共交通、医療、福祉など利便性が高く、安全・安心で質の高い暮らしが享受できるよう、まちづくりをしていきたい。転入・転出者数の目標値。質問。総合計画9万人を目標に設定されているが、総合計画で行うとされていた小糸川左岸地区の土地区画整理事業が行われない中で、目標値達成が可能なのか伺う。回答。宅地開発による人口増も加味していたため、大変厳しい状況になってきたものと認識している。地方創生の取り組み。質問。世界に一番近いSATOYAMA 里山プロジェクト事業の取り組みに関して、国の交付金の対象外となったフリー Wi-Fi スポットの整備状況について伺う。回答、フリー Wi-Fi スポットについては、千葉県の補助金を活用し、市内7カ所に設置している。年度内の運用開始に向けて事業を進めている。三浦道夫議員、諸派日本共産党。市長の施政方針について、環境行政について、ここには記載なし。市長の施政方針、質問、5つの基本目標について、抽象的な表現が多かったが、その中の重点施策を伺う。回答、重要と考える取り組みは、子どもたちにとってより良い教育環境を目指す学校再編に係る第一次実施プログラムの着実な推進、喫緊の課題である保育園の待機児童解消と子育て支援の一層の充実を図るため、保育園の民営化を進めること等である。質問。遅れている学校給食調理場建設について、どのように捉えているのか。回答、子どもたちにより安心で安全な給食を提供するため、喫緊の課題であると考えている。学校統廃合。質問、学校再編第一次プログラムは、一部の保護者、市民等の理解が得られていないので、地区説明会をぜひ開いてほしい。回答、賛成、反対、さまざまな意見や要望が寄せられた中で、総合的に判断し、第一次プログラムを決定した。この間、十分な説明をしてきた。大規模な説明会は難しいが、要請に応える形で努力してまいりたい。地域の力で築く、活力あるまちづくり。質問、 亀山のふるさと物産館、清和の自然給与村管理センター等の施設に訪れる観光客等に対しておもてなしの心で接しているか。回答、お店を経営する上で利用者へおもてなしをするのは当然のことと認識している。しかしながらふるさと物産館では27年のアンケート調査によると、卵がおいしく自然を堪能できるという声がある一方、改善点等の要望も寄せられている。下田健吾議員、諸派市民の会。市長の施政方針について、市民の命を守るための防災対策について、ここには記載なし。消防政策について、農業政策について、ここには記載なし。選挙事務について、ここには記載なし。児童生徒のための学校再編について、ここには記載なし。目視外箕輪地区にトイレを。質問、健康都市として早朝からウォーキングでにぎわう小糸川遊歩道のトイレのない区域の解消や魅力アップのため再整備の必要性は。回答、外箕輪側にはトイレがなく、市民から要望があるため、現在大道沢公園内にトイレの設置を検討している。また遊歩道沿いにベンチを整備する。消防団員の活動費。質問、4月から消防団員報酬が個人振込に急に変更、現場は混乱している。なぜ重大な変更を短期間で行ったか。また報酬は各分団で火災に必要な道具も購入していて、数十万の減収になる。活動への影響金額は。回答、団員報酬については県から平成28年10月に本人に直接支給すべきと通知があった。平成28年各分団へ支給した平均報酬額は50万6千円で、合計約2173万円。質問、2000万もの減収があれば現場は大混乱する。消防団協力事業所に連絡したか。回答、特段連絡はしていない。質問、マイナンバーの登録で実際活動していない団員が分かったが、提出した人数は。回答、現在866人の提出がある。人口減と保育園の待機児童増。質問、平成18年の鈴木市長就任から10年、人口と待機児童はどのような状況か。回答、平成18年11月の人口は9万151人、平成29年1月は8万4314人で、5837人の減。保育園の待機児童は2月1日現在80人で、4月1日で25人の見込み。質問、保育士を確保し有料広告も打つ、補正も含め待機児童対策に取り組むべき。回答、保育士確保についてさまざまな知恵を出して考えたい。須永和義議員、諸派市民の会。鈴木市長の施政方針について、ここには記載なし。防災について、教育予算の拡充について、消防団運営交付金。質問、今の消防団運営交付金は1分団あたり4万円程度である。これは団員の自腹、自治会からの協力金ありきの予算ではないか。消防団運営交付金の大幅な増額について前向きに検討すべきではと考えるがどうか。回答、次の議会までにきちんとしておく。防災士の普及。質問、 愛媛県松山市では84ある市内すべての小中学校に防災士資格を持った教職員を配置している。本市でも地域防災力向上のため普及啓発が必要であると考えるがどうか。回答、今年度から教育委員会で防災士育成の取り組みを始めた。現在本市では23名の方が防災士として登録されているが、今後は防災士との連携について検討していきたい。避難所の開設。質問、災害時に市の職員以外も避難所の開設ができるようにしておいた方が良いのではないか。回答、災害時には市の避難所担当者の到着が遅れる等の事態も想定できるため、指定管理者での会場なども今後検討していく。部活動への支援。質問、予算を増やすべきである。全国大会、関東大会に出る選手が多い年は県大会出場選手への補助が減ってしまうという仕組みはおかしい。改正を求めるがどうか。回答、さまざまな自治体の事例等を研究し、より効果的な支援が行えるように制度の在り方を検討したい。橋本玲子議員、新政会。君津市町人仕事創生総合戦略について、ここには記載なし。共に支え合い健やかに暮らせる町について、防災について、持続可能な公共交通を目指して。質問、社会福祉センター偕楽園で利用されていたバスの活用について伺う。回答、社会福祉協議会が運営主体となる方向で検討しており、地域福祉活動に関する事業や地域福祉と社会福祉を目的とする団体の活動及びその育成と推進のための事業に使用する予定である。なお、小中学生の学校活動での利用は地域福祉活動に支障のない範囲で対応したい。質問、交通弱者の移動手段の確保について伺う。回答、デマンドタクシーも含め地域住民による持続可能な運行を支える共同の取り組みについて、平成29年度中に地域の方々等を交えて検討を重ねていきたい。避難所運営。質問、福祉避難所のこれからの取り組みについて伺う。回答、現在市内3カ所の民間施設と福祉避難所の協定を締結している。市内に数多くある特別養護老人ホームやデイサービスセンターにも協定に向けた取り組みを行っており、このうち1カ所と4月に締結する予定で進めている。質問、協定の締結をした福祉避難所へ交付する資機材の財源について伺う。回答、市の予算と県の地域防災力向上相互支援県補助金の活用を考えている。質問、災害時の避難所開設をスムーズに行うための取り組みについて伺う。回答、市の職員と施設管理者を対象とした避難所担当者会議を行っているが、今後は地区住民を交えた会議を検討すると、災害時に円滑な避難所運営が行えるよう努めていく。議会本会議を配信中。本会議のライブ配信、録画配信を行っています。スマホ、タブレットからもご視聴いただけます。配信内容、定例会及び臨時会の本会議。注意、配信内容は公式記録ではありません。視聴の際は配信ページ内の注意事項を必ず確認してください。アクセス方法。1、君津市トップページの右上にある君津市議会議会中継をクリック。2、 メニューからご視聴になりたいページを選択し、ご視聴ください。ご不明な点は議会事務局、電話 56-1497 へお問い合わせください。会議録の閲覧について、一般質問の詳細は会議録で確認いただけます。会議録は中央図書館、議会事務局で閲覧できるほか、市議会のホームページでご覧いただけます。第1回定例会の会議録は5月中旬から閲覧できる予定です。スマートフォン用アプリ、まちいろで議会だよりをご覧いただけます。アプリをダウンロードし、お住まいの地域で機密紙を選択すると、いつでもどこでもスマホやタブレットなどで議会だよりを閲覧することができます。Android 用スマホ・タブレットの QR コードと iOS 用 iPhone、iPad など用の QR コードがあります。アプリのダウンロードは無料ですが、通信費は利用者の負担になります。以上5ページでした。